皆さんこんにちは。それでは今ご紹介いただきました通り、架け橋イエス・キリストを渡ってというテーマで今日はお話をさせていただきたいと思います。今日は今申し上げた橋ということをキーワードにイエス・キリストの福音についてお話をさせていただきます。皆さんは19年10月に発生した台風19号のことを覚えていらっしゃるでしょうか。過去最強クラスの大型台風で、西日本から東日本の広い範囲で大雨、強風となり、各地で河川氾濫や土砂災害が発生し、大きな被害を受けました。長野県では千曲川の氾濫によって、民家や工場、公共施設や農地が浸水するというかつてない被害が発生しました。大きな河川だけでなく、そこに流れ込む支流でも各地で被害が発生しましたが、いまだにすべての被災箇所が復旧したとは言えません。私の住む上田市でも、千曲川支流に架かる橋が壊れて通行止めとなっているところがまだ残っています。また、千曲川本流の堤防の越水による一部地域の浸水がありましたが、何よりも衝撃的だったのは、川に架かる電車の橋が崩落したことでした。それは上田電鉄の別所線の橋で、千曲川左岸堤防が増水による激流に削られて、堤防と橋脚の間にかかっていた部分の堤防側の支えがなくなってしまって落ちるというものでした。反対側の堤防や橋脚自体には被害がなかったので、その後その落ちた鉄橋の部分が取り除かれ、堤防の復旧工事が進められました。堤防の復旧工事、護岸工事は昨年の6月に完了しましたが、橋はそのままで、電車の不通区間はバスによる代替運行が行われていましたが、全線の復旧開通が待ち望まれていました。市民の通勤通学の足として利用されていた路線ですが、都会のようには大勢の乗客がいないローカル線ですから、台風のすぐ後にはもしかしたら廃線になってしまうのではないかと心配をしました。その後、多額の費用を要する橋の復旧事業費に国の補助が受けられる道が開かれ、存続復旧を願う方々からの寄付や支援があって、今年3月28日、約1年5ヶ月ぶりに念願の全線開通が実現しました。その橋の200メーターほど下流にある自動車道の橋を渡るたびに、橋脚から岸までの区間がぽっかり開いて、渡れなくなった赤い鉄橋を見るのは寂しいものがありました。年に何回かくらいしか別所線を利用することのない私ですが、またその橋を電車が渡って行き来するのを見ることができるようになったことは、利便性が回復したからということ以上に嬉しいことでした。さて、今私は私の身近なある橋についてお話をしました。皆さんのお住まいの地域にもいくつか橋があるでしょうし、実際に渡る機会も少なくはないかもしれません。言うまでもなく、橋の役割は橋のこちら側とあちら側をつなげて行き来できるようにすることです。私たちの身近な橋といえば、川に架かる橋をまず思い浮かべるかもしれませんが、川だけでなく何らかの障害、妨げがあって、そのままでは直接たどり着けない地点をつなげて行き来できるようにするものを橋と呼んでいるのではないでしょうか。また橋を渡すという言葉は、物理的に橋を架けることだけでなく、両者の間に入って仲立ちをするという意味にも使われます。ここで新約聖書のルカの福音書をお読みしたいと思います。ここはイエス様が語られたところです。ルカの福音書の16章の19節からお読みしたいと思います。17年度版ですと151ページ、第3版ですと149ページからになります。少し長くなりますが、ルカの福音書の16章の19節から26節までをお読みしたいと思います。ある金持ちがいた。 紫の衣や柔らかい雨布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていた。しばらくしてこの貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。金持ちは叫んでいった。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。するとアブラハムは言った。来よ、思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。金持ちと貧乏人、二人の人の人生とその二人の死とその後について語られたイエス様。何のためにこの話をされたのか。それはこの場面の前、16章の13節と14節にこう書いてあります。14節に、金銭を好むパリサイ人という人たちに対して、13節、神と富とに仕えることはできないということ、もしこの世の富により頼んでそれを第一とするなら、言い換えると神を第一とし神により頼むのでなければ、死後に待っているものが何であるかをはっきりと示すためでした。一方は慰められ、もう一方は苦しみもだえることになること。このことは、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると聖書の別の箇所に書かれていて、その裁きの結果を受けることになるのだとお伝えしてきました。神様からの慰めを受けるところ、それは天国で永遠の命をいただいて神様と共に永遠に生きるものとされるか、そうでなければ神様の慰めを受けられないどころか、永遠に苦しみもだえなければならないところ、地獄に落とされる。聖書はこれを滅びると言っていますが、その2つに1つがこの肉体の死後に待っているものだと聖書に書いてあります。仮に死後に裁きがあり、その先が2つに1つだったとしても、自分が行くのは地獄のはずがないと思われるでしょうか。自分は金持ちでもないし、また自分よりも裕福な人は山ほどいるし、この世で良いものばかりを受けたなどとはとても考えられないし、だから少なくとも永遠に滅びるなどということが自分には当てはまるはずがないと思うでしょうか。あるいはそんなことはキリスト教をはじめ聖書を信じている宗教の言うことで自分には全く関係ないと無視するでしょうか。この犯罪や不正や悪に満ちた世界にあって、それらに憤りを感じていて裁かれ地獄に落とされるべき悪人はいると思うけれども、自分はそんなものではないと主張するでしょうか。しかし全ての人は裁かれるべき罪人であると聖書は語ります。私たち全員の行く先は、実は先ほどお話しした2人のうちのあの金持ちと同じであると。このことが真実なら、私たちはただその地獄という絶望の場所へ向かって行くしかないのでしょうか。聖書が語ることはそれで終わりではありません。この絶望状態から救われるべき道があると、その希望があるのだと語ります。先ほどお読みしたイエス様のお言葉の終わりの部分をもう一度お読みします。26節、私たちとお前たちの間には 大きな淵がある。こっからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。今日初めに橋についてお話をしました。私たちはどれほど望んだとしても天国に入ることはできない、滅びるしかないこちら側にいた者たちでありました。決して渡ることのできない、越えることのできない大きな淵によって隔てられ絶望状態にあった者たちが、その淵を渡ってあちらが天国、神様のもとへ立ち返ることができる。その淵とは私たちの罪であり、罪あるままでは決して入ることのできない天国へ行くことのできる橋となってくださったお方こそ、救い主イエス・キリストです。神様は自らの罪によって滅びなければならない私たち一人一人の罪を許すために、その罪を取り除くために、ご自身の愛する一人子イエス様を救い主としてこの世にお使わしになりました。このお方は私たちの罪をご自身のものとして引き受けられ、十字架にかかって神様の裁きを私たちの身代わりとなって受けて死んでくださいました。神様は私たちを裁く代わりに、裁かれる理由のないお方、全く罪のないお方をお裁きになることにより、私たちの罪を許し滅びを免せさせるという救いの道を用意してくださいました。御子を信じる者は裁かれない。この方イエス・キリストを救い主として信じる者は罪許され、永遠の命を与えられ、神様と共に永遠に生きる、天国に入ることができる。イエス・キリストは十字架にかかって死んで墓に葬られ、三日目によみがえられました。このことはイエス・キリストを信じる者はたとえこの肉体の命が終わって死んでも、このお方がよみがえられたようにもう一度、今度は永遠の命をもってよみがえらされるという神の約束の確証です。全世界を作られたお方、私たち人をも作られ、今もこうして私たちを保ち生かしてくださるお方、全世界を支配するお方、全世界の所有者、主権者であられるお方が、そのお方を認めようともせず逆らい、罪を犯し続ける、裁かれ滅ぼされて当然の私たち罪人に対して、なぜそうしてくださったのでしょうか。御子イエス様を十字架にかけてまで、なぜ私たちを許し生かそうとしてくださったのでしょうか。それは私たちにはわからないけれども、神様は私たち人を愛しているからだとおっしゃいます。滅びに向かおうとしているものを今も愛していて、憐れまずにいることはおできにならないのだとおっしゃいます。私たち人に言えるとすれば、神様はそのようなものとして、そのような愛で愛するものとして人をお作りになったということでしょうか。最後に橋について、私があるとき時々思い返していることをお話ししたいと思います。これは上田からこの松本の集会場の行き帰りの時に渡る橋のことなのですが、いつの頃かこんなことを思いました。上田からは三佐山という峠を越えてくるのですが、その道は行きは谷を右手に見ながら、左側の山の斜面に作られた道を、峠の手前まではかなり急角度で登ってくることになります。左側の山々にもいくつか谷があり、特に峠の手前にはその谷を越えるために高架橋がいくつかかかっています。高架というのは周りの景色からも想像はつきますけれども、かつて私はその谷に降りたことがあり、そこから見上げるその橋がかなり高い高架橋であることを知っていました。いつもは何気なく通り過ぎるその橋、何の躊躇もなく走り抜ける橋、しかしもし橋がもっと頼りなく危なげな橋だったら、あるいは橋の途中で崩れるようなことになったらどうなるでしょうか。もちろんもし崩れたら 谷底に落ちて死んでしまうでしょう。しかしそんなことをいちいち心配したり、慎重に毎回点検しながらその橋を渡るようなことは決してありません。安全に渡れることを、言い方はおかしいかもしれませんが、確信して渡っています。無意識に走り抜けるということはそういうことだと言えると思います。しかし本当は走行途中に橋が崩落することは決してないとは言い切れません。そうしてみると、私はその橋は大丈夫だと信じて渡っているのだと言えます。変に聞こえるかもしれませんが、ある種の信仰によって渡っていると言えるのではないかと思いました。考えてみると、これと似たようなことは私たちの身の回りにいくらでもあるのではないでしょうか。そうやって向こう側に行ければ良いのになと、なかなかイエス様福音の話を聞いても信じる決心がつかない方がいらっしゃったら、ぜひ周りのクリスチャンたちの言うことを信じてというと語弊がありますけれども、参考にして一気に渡ってほしい。そうすればこの方が天国への駆け足となってくださったイエス・キリストが盤石な信頼すべき橋であるということが分かるのに、そういうふうに思わされます。ぜひこの方イエス・キリストを信じて永遠の命をいただき、共に天国へ、神様のもとへ回復されること、この橋イエス・キリストを渡ってそうされることを強くお勧めしてメッセージを終わります。ありがとうございました。